聖書をお読みいたします。旧約聖書、前の方の聖書、56ページお読みください。創世記第32章23節より32節まで。その夜、ヤコブが起きて二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。雛を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘をしているうちにももの関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、とその人は言ったが、ヤコブが答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか、とその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてください、とヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのか、と言ってヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きている、と言って、その場所をペネル、神の顔と名付けた。ヤコブがペネルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は今でもももの関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブのももの関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。
神様とはどういうお方であるのか、そしてまた神様が私たちにしてくださる神の祝福、それは一体どういうものであるのか。私たちは何がしか神様に期待をします。神様はおそらくいるんだろう、神様は私たちの祈りを聞いてくれているんだろう、神様は助けてくれるんだろうと、私たちは何がしか神様というものに期待をします。そしてそんなに悪いことはしていないから、一生懸命頑張っているから、神様は私たちのことを祝福してくれるだろう。神様とは一体どのような方か、神様の祝福とは一体どういうものか、私たちは期待はします。期待はしますけれども、神様とは一体どういう方か、神の祝福とはどういうものか、それを本当にきちんと私たちの心に収めているでありましょうか。神様とはこういう方ですよ、神の祝福とはこういうものですよ、私たちはそういうことを説明する言葉を持っているでありましょうか。なんとなく神様とは優しい方、なんとなく神の祝福とは私たちに幸せをくれるもの、安らぎをくれるもの、なんとなくはあります。でもそれは一体どういうものなのか、私たちは多分それをはっきりとした言葉で表現する、それはできるかもしれません。でもその表現はどこの国でもどこの民族でも見られるような、そういう 神様というのは天にいられおられて私たちのことを見ておられて守っておられる方、祝福というのは私たちのことを応援してくれること、誰でもが言えるようなそういう神様、そういう祝福が私たちの言語言葉であるともしするならば、それは聖書をきちんと読んできたのか、私自身がそれを問い直さなければいけないほど乏しい言葉なのかもしれません。聖書は一体神様を、神の祝福をどのようなものと語っているのか、膨大な書物です、膨大な本です、膨大な文字数です。ですからそこから神様とはこういうもの、神の祝福とはこういうもの、それを導き出すとなかなか難しいです。難しいですけれども、聖書はそのことをきちんと語っています。今日読んだペヌエルでの格闘、ヤコブ、独唱物語の一人の主人公です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ。独唱物語は創世記の12章から始まって最後まで続く物語ですけれども、この物語の一つの大きな主人公、このヤコブが今日格闘するという場面を私たちは見ました。そして格闘をしてイスラエルだという名前をいただいた、この象徴すべき出来事を私たちは今日読みました。実はここに神様とは何か、神様の祝福とはどういうものか、私たちはここから読み取ることができると思います。さてこのヤコブの物語、今日の読んだ23節、32章23節、これはどういう場面かというと、ヤコブが兄のエサウと、まあ、喧嘩をしと申しましょうか、実はエサウのことを騙してヤコブは 家にいられなくなって家を出ていく、そういうことをいたします。おじラバンのところで暮らしておりました。ラバンのところで暮らすこと30年余り、ヤコブは自分の家に帰ろうと決心をします。そして自分の家に帰るんですけれども、それはかつて怒らせたエサウとの直面でもありました。怒っているお兄さん、まあ、双子のお兄さんですけど、まあ、どんどん同年代、どんどんというか全く同じ年ですけども、でもやっぱりお兄さんです。そのお兄さんを怒らせてしまったヤコブ、おめおめ帰ろうものならばまた叱られるかもしれない、そしてこともあろうにヤコブがやったことは兄のエサウの持っているものを全部奪うという、そういう大胆なことを彼はしました。家族で伝承されている祝福、神様からの祝福ですね。そしてまたその全権能、言ってみれば相続権全部と言ったらいいでしょう、それを全部ヤコブは奪い取ってしまった。兄のもとに帰れるはずがない。ですけれどもヤコブは30年の時を経て自分の家に帰ろうとします。そしてその明日には兄のエサウと直面をする、その前の晩に起こった出来事がこのペヌエルでの格闘でございました。自分の家に帰ろう、実はこれはヤコブだけのテーマではありません。聖書全体のテーマと言っても良いです。アダムとエバはエデンの園で暮らしておりました。エデンの園で暮らしておいて何一つ不自由のない生活をしていました。すべてが満ち足りていました。満ち足りているはずでした。ところがアダムとエバは蛇に出会い、蛇からこういう言葉を投げかけられます。園のどの木からも食べてはいけないのか、エヴァは答えました。いいえ、食べてはいけないのは一本だけでございます。善悪の知識の木の実、あの木の実だけは食べてはいけないと神様はおっしゃいました。ヘビは言いました。それは違うよ。それを食べるとあなたは神のように目が開くんだと。ヘビはエヴァに語りかけました。何不自由なの、何も不足をしていなかったエヴァでありました。その言葉を聞いたときに、エヴァの心の中で、それははっきり言ってしまえば人間の心の中です。人間の心の中で芽生えたもの、それは、私は神ではない。まあ当たり前です。 当たり前ですけども神ではないと言っていること、それは何を意味しているかというと、私はまだ不十分だということです。神様、その神様とは完璧な方です。 100% の方です。あなたは 100% になれるよ、日々が言います。それは裏を返せば、あなたはまだ 100% には届いていない。あなたには不足しているものがある、あなたには足りないものがある。足りなく不足しているその欠落をあなたは補う、それが人生だ。蛇のセリフは至って私たちにとってまともなことを言います。私たち勉強をします、経験を積みます、仕事をします、お金を稼いでいきます、足りないものを補おう。私たちは子供の時から足りないものを補う、それが人生だと思って歩んできました。一生懸命必死に足りないものを補ってまいりました。ですけれども、それはエデンの園ではしてはならぬこと、余計なことでございました。足りないものは何もないはずの人間、アダムとエヴァですけれども、彼らは私には足りないものがある、そう思い始め木の実を食べます、仕事をします、成績を上げます、業績を積んで経済力を豊かにしていきます。私は皆足りないものがあるんだ、そう思ってエデンの園を後にしてこの世で汗を流すものです。足りないものがある、エデンの園を後にする、それは聖書の物語では命の木を後にするということでもありました。命の木、それはもはや私たちが触れることができない木となってしまいました。ですけれども、この命の木、再び聖書に登場します。どこに登場をするのか、ヨハネの黙示録です。聖書の一番最後です。聖書の一番最後に命の木はまた出てまいります。そして今度はその命の木、それに人間は触れることができる、そう招かれているその場面で黙示録は幕を閉じていきます。聖書という物語が一体何を語っているのか、命の木から命に至る、言ってみればエデンの園からエデンの園に帰る、それが聖書の物語です。それは言ってみればこのヤコブが意味軸も象徴しています。私たちは元いたところに帰る、帰るべきところに帰る、それが私たちの本来の人生のあり方です。元いた場所、帰るべきところ、そこに帰る。アダムから始まった人の歴史も、そしてこのヤコブも同じように帰るべきところに帰る、それが私たちの人生でございます。ただ帰るべきところに帰るのですが、問題がございます。ヤコブが意味軸も象徴しているように、怒らせた方のもとに帰る、これが私たちの人生です。神様を怒らせました、悲しませました、神様をがっかりさせました。おめおめとエデンの園に帰ることはできません。おめおめとエサオのもとに帰ることはできません。さて、そこで私たちは一体何をするのか、何をしてきたのか。ヤコブの物語は兄を怒らせた頃から話は始まります。そして彼は叔父のラバンの家で生活をします。結婚をします。二人の妻を持ちます。そして二人の妻がそれぞれに持っていたそばめ、計4人の女性と子供を設け、12人の子供を彼は与えられます。仕事もし、成婚もし、子供たちも12人、12という数は皆様もご存知のようにイスラエルの文化の中では完全数 100% です。そういう意味ではヤコブは一生懸命働き、 100%、 この世では100%というものを獲得いたしました。ですけれどもこの 100% の人生、それはどういう人生だったかというと、それが今日この最後の夜に象徴されていることです。人は 100% というその人生を歩む、それは一体どういう歩みなのか、どういう人生なのか、ヤコブがこの夜に経験をしたことです。神と戦う私たちの人生は、神と戦う、それが私たちの人生です。私たちは神様を、優しい神様、お祈りすれば助けてくれる神様、そういうものが神様だと勝手に期待をして勝手にしつらえています。ですけれども神様と人間との関係はそういうものではないということをこの聖書は語ります。イスラエル宗教もかつてはお祈りすれば助けてもらえる、そういうふうに期待し信じていた時代がありました。ですけれども彼らはバビロニア帝国、ローマ帝国と相次いで2度も敗北をしました。神様を信じているのに、神様に期待しているのに、どうして私たちは救われないのか、それがイスラエルの人々の経験、体験です。神様をお願いして信じているのに、どうして私たちは救われないのか、私たちもつぶやくことがあります。どうしてあんな津波が私たちの人生を襲うのか、どうしてあんな人生で私、あんな地震で私たちの人生はむちゃくちゃにされなければならないのか、どうして一生懸命働いてきたのに私は裏切られて仕事を失敗しなければならなかったのか、神様は一体どこにいるんだ、神様なんかいない。私たち言うのは簡単です、言うのは簡単ですけれども、そんな経験を何重にも重ねてきたのがこのイスラエル宗教、聖書を記した人々の体験です。私たちはこの物語から、この聖書から、私たちのわずかばかりの5、60年、70、80年の人生、それよりももっとはるかに超えた人類の蓄積、それをここから読み取る必要があります。そして彼らは一体何を神との間で見つけ発見してきたのか、お祈りすれば助けてもらえるよ、そういうものが神ではないということを彼らは骨の髄まで体験をしました。神様とは一体どういう方か、神様と人間とは一体どういう向き合い方をしなければならないのか、人間は神と戦うんだ、それが私たちの宿命、運命なのだ、そう語るのがイスラエル宗教、聖書です。我々は神と戦わなければならない。この時ね、教会街道建築頑張ってます、頑張ってますけども、祈ったらすぐに出来上がったか、そんなことはありません。祈ったらお金が集まってきたか、そんなことはありません。祈って一生懸命頑張って努力をしてきました、でも街道建築できません。なんでですか、神様、神様いらっしゃるんですか、私たちの計画は間違っていたんですか、いろんなことを考えます。ですけれどもそれがまさにこの聖書と言われている私たちの人生そのものです。戦わなければ次に行けない、聖書の言っている神様とは人生とはそういうものです。戦わなければいけないよ、戦わなければ前に進めないよ、それが聖書が言っている人生、神様です。さて戦って何が起きたか、戦って、神様と戦って何が生まれたか、今日のこの場面、まことに不思議です。どういうことが不思議か、実はこの場面、誰が勝ったかあんまりはっきりしないんです。神様の方がむしろ負けている、そういう記述もあります。まぐそになったんで、もう晒してくれてヤコブに願う、すると、そのものそうすると、そしてそのものがヤコブの足の関節を外したとあります。関節を外してヤコブは動けなくなったわけですから、この時点で神様は勝ったというふうに言うこともできるでしょう。でもヤコブはその神様にすがりつきます。すがりついて祝福をするまで離さない、 と言います。祝福するまで離さない。人間何が必要か、助けてくれないんだら、私の人生にこんな辛い思いを与えるんなら神様なんかいない。それも私たちの一つの人生の選択です。でもイスラエルの人々は幾度となく戦争を繰り返し、敗北をし、挫折をし、神などいない、家族も失われ、悲しみはどん底を尽きるでしょう。ですけれども、その中で神などいないというふうにつぶやいた者も 何十万とおそらくいたことでしょう。でも彼らが見つけた最後の言葉は、そして子孫たちに使い伝えなければならない言葉として彼らが書き残したものは、どんなに負けても祝福するまであなたを離すことはしない。その神への祈りです。その神への祈りを捧げる、それが我らの人生ではないかと問うているのが、このヤコブの物語でしょう。そしてその神様はヤコブに対して、お前の名前は何というと聞くと、ヤコブです。彼は自分の名前を言います。そしてお前の名前は今日からヤコブではなく、イスラエルと告げます。イスラエル、この言葉いろいろと翻訳をされます。イスラエルの A、これは紛れもなく多分神様のことでしょう。神です。ですけども、その前のイスラエル、イシュラ、これは一体何を表しているのか。戦うという一つ表現もあります。そして支配という言葉もあります。戦う、支配、そして守りという表現もあります。神様が守る、神様の支配、神様の戦う、いろいろなイスラエルという意味ありますけれども、共通していることは神様と直面をすることです。神と直面をする、それがイスラエル、ヤコブに与えられた名前。そしてこのイスラエルという名前は、イスラエル宗教、ユダヤ教という宗教が一時勘違いをして、自分たちの民族に与えられた名前だというふうに勘違いをしましたけれども、元来の意味は違います。世界はイスラエル、世界は神と直面をし、神と戦うものだ。我々は皆イスラエル、それが元来の聖書の言葉です。さて、そのヤコブと戦った神様、神様とは一体どういう方であるのか、神様とは、神の祝福とは一体何であるのか、私たちは今日この物語を読んでそのことを考えようと最初に申しました。神様とは一体どういう方であるのか、私たちと戦う神様です。そして戦う神様ではありますが、その神様はこともあろう私たちに負けてくださる神様です。私たちの下になってくださる神様です。私たちはアダムとエヴァ、私たちです。私たちは神のようになっていない、神様にたどり着くためには足りないものがあると思っていました。あの高みに登るためには善悪の知識の木の実が足りない、経済力が足りない、祈りが足りない、いろいろなものが足りないと思って、なんとかなんとか私にいろいろな下駄を履かせて、いろいろな力を持って、いろいろなはしごをかけて神のもとに行こう、あの高みに近づこうと、自分だけではまだ足りないから何かを補ってあの高みにたどり着こうと私たちは考えました。ですけれども、当の神様は私たちに何をしているのか。あなたの下にいる。それは取りも直さず、あなたにはもう十分なものがある。それを伝えているのがこの神の戦いでありましょう。そしてそれこそが祝福でありましょう。神様は私たちの手の届かない遠くにあるものではなくて、私たちに負けてくださる、下にいてくださる、 そしてそれは主イエス・キリストによってまさに象徴を表されました。使えられたい、王様になりたい、主人になりたい、人はそう思うよね。だけれども人の子は、私は神は使えるために来たんだ。奉仕の勧めではございません。神の姿を表すその言葉があの言葉です。神様は私たちの下に支えていてくださっている。だから私たちはエデンの園に帰ることができます。ヤコブはエサオのもとに帰ることができます。足りないから、力がないから、私たちは神様のもとに行くことができないのではありません。もうすでに与えられている。ただそれは戦わなければ多分見えてこないんでしょう。戦わなければわからない。私たちに何のためにどうして時間があるのか、私たちはこの時間の意味をまだはっきりと知るものではありません。ですけれども聖書の物語を私たちに告げていることは、ヤコブの時間とはどういう時間であったのか。苦しく辛い時間を彼は過ごしました。苦しく辛い、それはまさに神と戦う時間です。神と戦う、我々がそれをはっきりと自覚をし、はっきりとそれを意識ができるならば、そこに祝福があることを私たちは知ることができるでしょう。祝福を体験することができるでしょう。神は私たちと戦っている。そしてその戦いの末に神様は私たちに全てのものがもうあることを思い出させてくれる。我々はそういう神の祝福のうちに置かれているものです。助けてくれないから、いいものをくれないから、私の予定を叶えてくれないから、神様はいない。あなたは神様を信じれば幸せになれますよ。薄っぺらい言葉が宗教の言葉ではございません。ユダヤ・キリスト教は神と戦う、それをはっきりと語る宗教です。そしてその神は私たちの下に下ってくださる神です。神に支えられて私たちの歩みがあることを、また新しい時、神と向き合いながら戦いながら確かめていきたいと願う次第でございます。お祈りをさせます。
聖なる神よ、あなたは誠に不思議な方でございます。あなたは誠に大いなる方でございます。私たちをどのような時にもほったらかしにはいたしません。どのような時にも捨ておくことはいたしません。いつも私たちと戦ってくださっています。戦って、そして私たちにあなたに勝る大いなる力が我々に秘められているということを私たちに思い出させてくださる方でございます。私たちは神の像、神に似せて作られた。一番最初に人を作るときに神様が約束してくださった言葉です。私たちは神に似せられているものです。にもかかわらず足りないものがあると騒ぎ立てて、小さい世界に閉じこもり、あなたを見失う弱き者です。主よ、どうか私たちが あなたと向き合いながら、あなたと戦いながら、あなたの恵みを豊かに味わうことができますように、あなたの愛を私たちが確かに覚えて、これからの時を進むことができますように、互いに愛し合うもの、互いに支え合うもの、世界をまことなる平和へと導くものと、私一人一人を祝福し導いてくださいますよう願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。
アーメン。